しい野菜と勇気を君に有機農業系ポッドキャスト小農ラジオです。今日も真央に来てもらっております。
こんにちは、こんばんは、真央です。
こんにちは
どっちでもいいや
はい、なんかちゃんと収録するのは久しぶりか、
う
ん、
そうだよ、そうですね、
なんか小農フェスであったりとかね、
そう、まあ、
アグリミュージックの方でも、
うん、まあ、ほぼほぼ毎週会ってるんでね、顔は お見かけしてるんですけれども
そうですね、
まあ差しの収録は久々ですね。
そうだね、
うん、
あのそうだ、最初に言っておきたいんですけども、うん、
はい、
我々、うん、アグリミュージックレディオで、うん、なんと12月に行われる、
う
ん、ポッドキャストウィークエンド、
はい、
出ることになりました。
12月の16日です。パフパフパフパフ、
はい、12月16日、うん、東京下北沢ボーナストラック、
うん、はい、
じゃあおしゃれな場所らしいよ。
いやおしゃれだよ、去年行ったもん。
真央行ったんだ、
う
ん、
そうだよ、うん、あなたは来てなかったけど、A ちゃんとかね、サトゥーとかのりこに初めてフィジカルでお会いして、うんうん、おー、
いやー、俺まだフィジカルで会ったことあるの、のりこと真央だけか、
うん、意外と少ないね。
そうそうそうそう、いやすごい楽しみなんだよね、うん、だから、
いや、あの初めてね、アグリミュージックレディオメンバーが全員フィジカルに
対面という、なんか集結しそうだよね。
そうそうそう、
今のところ
どうする、
すごい楽しみにしてます
よ。いやねえ、どうなっちゃうのかなみたいなね、とりあえず何か収録はしないといけないね
そうだね、うん、でまああのリスナーの方もね、
はい、
あの我々がこうあの内輪で楽しむだけじゃなく、
うんうんうん、
会えるポッドキャスターってことで、
うん、
ぜひあの関東お近くにお住まいの方は遊びに来てください、
うん、本当だよね、ぜひ来てください。もう、ね、あの声で見つけてもらいたいよ ね、あ、ゆうちゃんですかとか、あ、真央ですかとか、あの呼び捨てでお願いしますんで、はい、
あ、いいね
真央さんはやめてみたいなここで言っとこう。
だからちょっとね、今いろいろ企画も考えていて、
うんうんうんうん、
まあ、まだこれからちょっとそれもね、作戦会議も、
そうですね、
なんて言うんだっけ、プロセスエコノミー的に、
ね、眠れない夜がまた続くんだろうかちょっと辛い。
各番組をねリレーでこう紹介して、
うん、そうだね、
作戦会議やっていこうみたいな話もあるんだけど、うんうん、
はい、
まあ、とりあえず僕はあれですね、
うん、
あの土を持っていこうかな。
重いからさだって去年さあなた来なくて、で真央頼んだみたいな感じで、私がこう、
ね、
そうそう、預かってじゃあ売りますとか言って、もうね、東京の人あんな重いもん持ってね歩いてくれないから頼むよ。
もうちょっとちっちゃいパッケージをね、今年は
もう一握りぐらいで大丈夫だから、う
ん、一握りじゃ良さが通じるかな
分かんない
まあでもなんかね、土をちょっと、
うん、うん、
でね、もう一個ね、実はね、うんうん、まだちょっとこれは秘密なんですけども、うん、小野ラジオ実はちょっと、
うん、
ビッグニュースってことでもないけど、
うん、
ちょっとね、
うん、
あのいろいろ考えてることがあるので、
はい、
ちょうどこのポッドキャストウィークエンドあたりでそれをお披露目できたらいいなと思って、今用意を進めております。
そうなんだ、何、
はい、のでぜひね、皆さん12月16日、土曜日ポッドキャストウィークエンドの方に、うん、他にもいろんなポッドキャストの人がね、
そうね、農系の人、うん、もちろん農系じゃない人、農系もいっぱい来るしね、うんうんうん、
うん、結構楽しいと思うので、
あれかな、あの朝日新聞ポッドキャストとかも来るよね。
そうそうそうそう、
なんか神田大輔さんとかは ね、ちょっとね名刺とか出しちゃおう
お話できると思うよ多分
ねえ、あ、神田さんだみたいない
やー楽しみだな、
うん、楽しみだね、
はい、まあそんなのもあり、
はいはい、
あとはなんか近況
いやそんなことやってる間にさもう何分経ってんの大丈夫
いやなんかいつもさ、うん、めっちゃすぐ始まるじゃんうちの番組って。
えいいじゃん、
うん、まあ、うん、たまにはちょっといいかなと思って。
ああ、いろいろ言いたいんだ。どうぞどうぞやってください。
今日は、うん、お話ししたかったのが、
うん、
最近、はい、よく、ニュースというか SNS でも見かけると思うんですけども、うん、秋田小町 R っていう
秋田小町 R?
お米なんですけど、
はいはい、
うん、まず秋田小町っていうお米、うん、食べたことある？
あるんだろうけどなんかさ、いや最初からこういうこと言っちゃうのあれなんだけど、お米あんま好きじゃないんだよね、うん、すごいあれでしょ。
もうおいおいおいおい、
そうなのよ、もうみんな引くのこれ言うと、日本人だろお前みたいな感じで。
あれ田んぼやってなかったっけ？
田んぼはやってません。
あ、田んぼやってない、あの、ね、田んぼ楽しいですよ。
いや田んぼはやってみたいけど、別にお米はそんなにね、うん、興味がね。
いやいや自分で作ったらひとしおだと思う。
あ、そうかな。
うん、ぜひ、
うん、それはいいんだけど、まあ確かにね、やるわ、はい、で何、秋田小町 R、うん、はい、まあ、
今ね秋田小町 R っていうお米が結構いろいろ話題に上がってるんだけども、うんうん、
はいはい、
まあこれはどういうお米かっていうと、うん、重金属のカドミウムが土の中にこう含まれているんだけども、うん、お米がこれを吸収しちゃうとすごいカドミウムが高くて、はい、まあ、健康に被害があると、う
ん、あれでしょ、カドミウムってだってあの昔公害とかでさすごい大問題になった、
そうそう、痛い病とかの、
そうだよね、うん、超有毒物質だよね。
そう、
うん
うん、それがね、うん、やっぱあの秋田ってさ結構鉱山が多いのよ、うん、いろいろ。
あれ、秋田の出身じゃなかった？
いや僕は秋田県出身。
そうっすよね、はい。
ここで、まあ、うちの近くには大佐沢鉱山っていうのがあったし、
うん、
他にもね、まあ、たくさん鉱山があるんだけど、うん、鉱山の近くってそういう重金属いろいろ出やすいのよ。
ほうほう、
足尾銅山鉱毒事件とかさ、
おお、教科書に出てきましたね。
銅山からその銅がこう出てきて、うん、それをこう吸収したものをこう食べることで健康被害が出ちゃうとか、
うんうんうん、
でまあ、秋田は鉱山がいろいろいっぱいあるので、
はい、
まあ、カドミウムが土に、含まれていると、
うん、
でそれを吸収したお米を食べると体に、良くないと、
うん、
いうことで、まあ、以前はその却土してたんですよね。
却土、
却土っていうのはあの、うん、田んぼの土を剥がして、うん、まあ、あの校舎 の汚染された土の除染みたいな、
うんうんうん、
土をガーッと剥がして、
うん、
カドミウムの多い土をどっか別のところに持ってって、
はい、
代わりにカドミウムの少ない土を持ってきて入れるっていう、
うん、客道ってあれでしょ、お客様の客に土っていうやつだよね。
あ、そうそうそうそう、うんうん、客道してたんですよね、
はい、
とかでやってたんだけども、うん、まあそういう問題をこう、あとまあ栽培方法でちょっとこうある期間水を張っておくことで吸収しにくくするとか、まあいろいろあるんだ、うん、らしいんだが、
うん、
まあそれをカドミウムの吸収を抑制するため抑制する品種として秋田小町 R っていうのができたんですよ。
はい、
でこれの、
うん、
育種方法が、まあ、放射線育種っていうのを使ってて、はい、これについてね、いろいろ、はい、物議を醸しているんですよ。
え、ちょっと待って、これさ聞いていいのかな、この R っていうとこが何っていう話。
いや R は、うん、もしかしてその ラディオなんちゃら、
レディオなんちゃらみたいな、
あ、レディオなんちゃらじゃないと思うけどな、レジスタン、そう、それは抵抗性か、なんだろうね、 R の意味は僕はちょっとわからないですけども、
うん、
まあ今話題に上がってるんですけども、
うん、
まあ、これがもともとコシヒカリ缶1号っていう、
うん、
これまたカドミウムを吸収、 市内コシヒカリなんですけども、
うん、
このコシヒカリ缶1号っていうのの血を引いてるのがこの秋田小町 R なんですよ、うん
うん、ほうほう、
うん、でこのコシヒカリ缶1号っていうのがまずこう最初にあったそのカドミウムを吸収抑制する、
うん、
放射線育種でできた品種なんだけども、
うん、
なんとね、いやこれ2014年ぐらいでずいぶん前なんですよ実はできたのは、
はいはい、
だけど最近この秋田小町 R のことで僕も知ったんだけど、うん、このコシヒカリ缶1号っていうのを作った人が、
うん、
筑波の、筑波の何でしたっけ、あ、農研機構、
はいはいはい、
の、石川悟さんっていう方なんですよ、
うん、
でどっかで聞いたことあるなって思ってたら、
はい、
研究室の先輩だったんですよ。
あ、ゆうちゃんの大学の時の研究室の先輩ってこと？
そう僕がマスターの時にドクターでいたの、
うん、おー、本当に先輩だね。
もうずっと研究してる方で、
はい、
まあ、朝行っても昼行っても夜行ってもずっとやってるみたいな、
ほうほうほう、
めちゃくちゃ真面目な人で、
うん、
まあ、僕は割とチャランポランな方だったんだけど
そんなことないでしょ
石川さんはすごいと、うん、
はい、
石川さん怖いみたいなような、最初ね感じだったんですけども、うん、まあ、すごくね、たまにこう研究室の飲み会とかがあると結構はっちゃけて面白い時もあるみたいなで、はい、なんかまあ本当の研究者ってやっぱこうなんだなってずっと石川さんのことは僕尊敬してたんですけども、
うん、
まさか、
うん、
その石川悟って名前で、
はい、
で石川さんも出身秋田だったんですよ。
おお、東京、はいはい、
であれで写真が、うん、あって見たらマジで、その先輩だった石川さん、
あの時の石川先輩が、
と思って、
ふんふんふん、
あの石川さんが作ったんだと思ったら、
うん、
もう感動しちゃってさ。
確かにそうだよね、
うん、なんかこうやって今作り上げたんだと思って、でさらに、
うん、
その背景みたいなのを、
うん、
まあ、いろいろね、あのいろんな資料をこう調べてたら、
うん、
出てきて、カドミウムを吸収しない稲の開発と実用化に向けた挑戦っていうね、まあ、これちょっと概要欄の方に貼っておきますけども、
うん、
なんていうのか研究結果ではあるんだけども、
うん、
このなぜこれを作るに至ったかみたいな、
はいはい、
あのそういったのことがね結構とっとこう最初の方でしっかり書いてあるあのやつをね見たんですよ、
うん、
でその中で、
うん、
ね、書いてあったのが、石川さんの実家は、兼業かもしれないけど、まあ、農家だったんですよ、
うん、
でもう稲刈りは家族総出の大きなイベントであり、毎年米の収量に一喜一憂する両親や祖父母の姿を見て育ったと、
うんうん、
っていろいろこう書いてあって、
うん、
ただその実家の田んぼも吉野鉱山の、鉱毒水が流れ込んだ鳴瀬川水系を灌漑水として利用していたためカドミニウムに汚染されており客土対象となったと、
うんうん、
もうガチでその自分の家の田んぼが、
うん、
その鉱山の影響でカドミニウムに汚染されていたと、
うん、
でもこのままここで作ってたら基準値超えるからこのお米売れませんと、
はいはい、
だから却下しなきゃダメってなって、
うん、
却下したんだって、
うん、
そしたらまあ収量は却下前に比べて明らかに減って、
ね、
味が美味しくなくなったって
だよ、ね、
お父さんが嘆いていたっていうのを、
はい、
目の当たりにしてて、
うんうん、
っていう人がですね、
うん、
カドミウムを吸収しを抑制する米を開発したっていうので、
うん
う
ん、
いやもうなんかほんとすごい話だなと思ってさ。
そうだね、ストーリーがすごいよね。だってさ、客土って簡単に言うけど農業において土ってさ、
そうそうそう
そう、決定的なものじゃん。それを
さ
取り替えられちゃったらえってなるよ ね、
ね、なんか大手術だよね本当に。
どこの土持ってくるんですかって話になっちゃうじゃん。
怖いよね。
って
さ本当にさ、
うん、
簡単にさテキストとかに書いてあるけどさ、
うん、
めちゃくちゃ大変よねあれ。
いや量的にもすごいし、うん、それがさ大体良くなることの方がなさそうだよね。
うん、
なんかねえ大変だよね。
俺一回長野でそういう現場見たんだけど、うん、
はい、
もう本当にね、うん、10トンダンプひっきりなしに入ってバンバンもうでかいトラックがさ土をバンバン下ろしてってで、うんうん、バックホーでさ、
うん、
それをこうバックホーとかダンプでそれをさ、は
い、
散らしながらやってんだけども、うん、なんか後で話聞いたらあれで結局全部で10センチ分もないとか言って、
う
ん、いやだからやっぱりまあ計算すると確かにそうなんだよね。
いやでも10センチってさ、
うん、
もうサクッて引っかいたら
表面表面ちょっとだけど
あの三角形とかでシャッてやったらもう出ちゃったみたいな
そうそうそう
やつでしょ。
でもそれ変えるのにもうものすごい大量の土をやっぱり入れなきゃないし、
うんうんうん、
いやまあそういうのをねでもやっぱやらないとそれ続けられないっていうような状況だった
らしい、うんうんうん、まあ、そりゃそうだよね。だって人命第一だからさ、うん、有毒だって分かっててその米作り続けてもしょうがないもんね、うん、
だからねもうこの石川さんは、
うん、
まあ、このカドミウム汚染にこう苦しんでる農家に生まれた自分のこう使命であると感じてこれをやってたんだって、
うんうん、はい、
いやもうすごい話だなと思って
それ
ちょっともう泣きそうになるようなね、うん、
その人を知ってたらまあそう思うよね、まあ、
そう、まあ、しかも知ってたからねますます
あれじゃない同郷の出身だからさ、まあ、秋田といえば米どころ、うん、でもうその風景が浮かんじゃうわけでしょ、うん、ゆうちゃん的には
浮かんじゃう、
うん、ああいう状況で、うん、客としてうわみたいな。
いやもうでスマホでさ、
うんうん、
見たらさ、うん、電話番号入ってたのね当時ちょっと電話しようかと思ったけどいきなりもうなんか何十年ぶりかに電話してきて、
うん、
石川さんみたいな、うん、いや面倒くさいやつだなと思ってやめましたけど。
いいじゃんもう農業やってるんだからいいじゃん別に
いやいや、
なんならポッドキャスト出てもらえば、
まあ、ちょっといやそれもね、うん、まあまあでもちょっとこれをねもう世に伝えたいなと思って、うん、僕はどうしてもこれを撮りたかったんですよ。
はいはいはい。
で、
うん、
さらにまあ、うん、あの放射線育種っていうものに対するちょっと誤解があるので、うん、まあ、そこについて話したいなと思って、
あ、なるほど、
今日こうちょっと読んだんですけども、
はい、
まあ、放射線育種っていうのが、
うん、
何かっていうと、
うん、
まあ、この小脳ラジオではこれまで、育種の話もたくさんしてきましたけども、
してますね、うん、
はい、まあ、育種っていうのは、まあ、主にこう F1 っていうものがよくこれまで話しましたけども、
うん、
まあ、お父さんとお母さんからこう、うん、いい形質をもらって、
うん、
まあ、トンビが鷹を産むようにしてこう、
うん、
いい品種、あの性能の高いいい品種ができたりするのがこう F1 なんですけども、うん、めっちゃ割愛して話しますけど、
はい、分かりやすいけどね
米の場合は、うん、まあ、自分の花粉でこう受粉するんで、うん、自分と同じあの形質がそのままずっと引き継がれていくわけですよ、
うんうんうん、
だから自分で種取ったら同じものがまた取れるっていうやつなんで、
うん、
F1 じゃないですよね、
うんうん、
固定種なんですよね、うん、ある意味。
そうなんだ、知らなかった、うん、はいはい、
そう、なんですけども、まあ、この放射線育種っていうのはどうやってやるかっていうと、まあ、強い放射線を当てることで、
うん、
あの突然変異を起こさせているというのがこの放射線育種なんですよ。
はいはい。
だからまあ自然の状態でも突然変異っていうか、まあ、遺伝子がそのまま全部そっくりそのまま次の世代に受け継がれずにこうちょっといろいろこう伝達ミスみたいなのがあったりして、
うん、
まあ、ちょっとずつこう変異があったりするんだけども、うん、それはこう勝手に修復されたりとかっていう風にして、
うんうん、
まあ、そんなになんていうかおかしなものはあんまり出てこないんだけど、たまにそのまま本当にちょっとこう入れ替わっちゃったりしたものが突然変異っていう感じでこう出てくるんだけど、
うん、はい、
まあ、この放射線を当てることによってその割合をもうすごく上げて人為的に突然変異をたくさん起こさせているっていうのが放射線育種なんですよ。
うんうん、
でもう1950年ぐらいからこの手法は始まってて、
へえ、すごい前じゃんね。
もうずっと前からあるのよ、
うん、戦後すぐぐらい、はい、
そうそうそうそう。でまあ米もう、もう今もすでに米でもいろんな品種があるし、うん、大豆とか小麦とか、まあ、果樹だと梨とか桃とか、あとごぼうとかね。
ごぼう、意外なところが来ましたね、
うん、あの短いごぼうなんかは放射線育種で作られたやつなんだ、うん、
へー、
うんうんうん、で実際どうやってやるかっていうと、
うん、
どうやってやったかっていうと、この石川さんの開発したこのコシヒカリ缶1号は、
はい、
コシヒカリの種、4000粒の、
うん、
玄米種子にこの放射線を当てるんだって。
はいはい、
でそれを栽培して、まずそれを栽培してって言っても一個一個だからね、
うん、
でそれぞれからこう種を取って、
うんうん、
でそのうちの、2592個体、
はい、
取れたやつをカドミウム濃度が高い土壌で全部一個ずつ栽培して、
はいはいはいはい、
で そこでできた米を分析したんだって、
うん、
でその中で、3個体に実った米はカドミウムをほとんど含まなかったんだって。
2000何百の中の3個体
だから、まあ最初から見ると4000分の
3、はいはいはい、
だそれをその放射線による突然変異で、いやでもよくまあ出たなと思うんだけども、
すごい確率だね。カドミウム
を吸収しない米をね、うん、それで作ったんだって。
うん、
でこれをね、うん、まあ、調べると、はい、遺伝子の、まあ、1塩基の欠損で、それによってそのカドミウム吸収、低吸収性を持つようになったらしいの、
うん、1塩基ってあれでしょ、あの遺伝子のさ、なんだっけ、うん、ぐるぐるしてる螺旋の
そうそうそうそう、
あのつながってるとこのやつ、ね、
ATGC のうちの、そうそうそうそう、
あれの1個
が欠損してた。
だってあれ膨大な数あるよね、うん、確か、
うん、そうそうそう、それの1塩基欠損によって、ね、あのカドミウムの吸収が抑制されていたと。
へー、うん、
いうことで、いやなんかでもこれって、
うん、
やっぱなんか石川さんが引き当てたんだろうなって、
その執念と言いますか、
そうそうそうそう、やっぱり俺は箱締めでやらなきゃならないみたいな、だからなんか運命的だなっていうふうに。
いやだけどさ、4000粒をまいて1年経って、うん、で
種取ってもう1
回やるってことで、だからその時点で2年経ったわけだよね。
そうそうそう、
でその中の3粒
そう
が、遺伝子がちょっと変わっちゃってるよこの子はみたいな。えでもさ、これはさ、ごめんちょっと理解してないのかもしれないけど、
うん、
4000粒で、2000何百粒になって、うん、その間は別に何の操作もしてないの？
いや実際栽培、あ、うん、操作はしてない、
ただ栽培して、してその中で変わったやつを探し当てたっていうだけ、
うん、
別にここの時点で放射線は特に関係してないわけね。
あ、もう最初の1回だけ、
最初の1回、
あ、その一番最初の4000粒にパッとこう当てて、そう、
ね、
その1回だけなの。でその中で、うん、その放射線による遺伝子のこの破壊があって、うん、でまあそこで修復するのがほとんどだったんだろうけど、
うん、
その中でこの3個、まあ最終的にこういろいろやってた中で3個体にそのカドミウム吸収抑制するっていうのがたまたま出たと、うん、
すごいね、
いうのなんですよ、うん、それで、はい、ちょっとこの放射線育種のやり方もね、実はちょっと、進化しているっていうことを知ったんですけども、うんうん、まあ、昔はなんかこのガンマ線とかっていう、
はい、
物質中の透過性が高い均一なエネルギーを与えるっていうような、
うん、
ガンマ線っていうのを使ってたんだって、
うんうん、
でもそうすると割とこう狙いじゃない場所もう全部それが当たるので、
はい、
なんか意図していない変化も引き起こしてしまうかもしれないと、
うん、
いうことで今はそのイオンビーム照射っていうやり方に変わってるらしい。
イオンビーム照射、
これだともうすごくピンポイントで狙ったところに、だから多分まあここら辺にカドミウム吸収に関するのに関係する遺伝子の配列があるだろうっていう場所を狙ってバシュッとそこだけに当てるっていうさ、
なんかさ、まあ、ビームとか言っちゃってね、うん、でもこれってさ、うん、ずっと前に話したそのクリスパーキャス9と何が違うのってこれから話そうとしてた それ、
ね、いや、うん、まあ そう、うんうんうん、そこら辺をねこれからちょっと話そうとしてたんですけど、
はいはいはいはい、気になりますねそこが
そう、うん、そこが、うん、あのまあちょっとそれね、でももう少し先にしましょう、
はいはい、
その話
わかりました、
はい、つまりゲノム編集、
そうそうそう
だよね、
似たような話じゃん、うん、っていう、
うん、まあちょっとその話はもうちょっと先にします、
はい、長くなりそうだ、はい、
いやそれでできたのがコシヒカリ缶1号なんですよ、うん
う
ん、
はい、
で今回まあその秋田小町 R っていうのができたのはこのコシヒカリ缶1号の、うん、中のこのカドミウム吸収を、抑制するっていう部分だけを引き継いでいっている、秋田小町にしたわけ、
うんうん、
だこれはまあ、稲って花が咲く前に、お湯につけると、うん、花粉が死ぬんですよ、
ほうほう、うんうん、
でそうすると他の花粉も受粉できるのね。
うーん
通常だとこう花が咲く瞬間にもう薬の中で受粉しちゃってるっていうので、
うん、
だから他の花粉を受け付けないというか、まあ、自分の花粉で自分のこうめしべについて受粉するんだけど、うんうん、まあ、お湯につけることでその花粉が機能しなくなるからパッと咲いた時にまだめしべの方に花粉がついてない状態だから、
はいはい、
他の花粉を受け付けると
へ、うん、
いうことなんですよね、うん、だからまあこれいわゆるまあ F1 なんだけど、
そうだね確かに、
うん、ただまあそこで、そこから取れたお米をまたこう巻いて作っていくとだんだんだん固定化していくんですよ。最初はちょっとばらつくんだけど、
うんうん、
何代か繰り返すと固定化していくと、
うん、
でこのコシヒカリ缶1号との花粉をその秋田小町の方にかけて、
うん、
でまた、次の年にこう花が咲く前に今度は秋田小町の花粉をかけるっていうのをやっていくわけ、
うん、
そうするとどんどんどんどんその秋田小町の、割合っていうか、まあ、遺伝子の割合が高くなっていくわけ。
はいはいはい。
それでもカドミウム吸収を抑制する機能だけは残って他の形質はほとんど秋田小町になっているっていうのがこの秋田小町 R なんですよ。
コシヒカリから秋田小町に変わったってこと？
そうそうそう、最初はだから半分コシヒカリで半分秋田小町みたいな状態なわけ、うんうんうん、1回目だと、
はい、
それから2回目はまた秋田小町かけるから、
うん、
4分の3が秋田小町になる。
どんどん秋田小町に近づいてって、そうそう、最後はもうほぼ秋田小町みたいな。
そうだから7回後輩繰り返していくと、
はいはいはい、7年
繰り返した結果できたのがほぼ秋田小町、うん、
R と。だけどそのカドミウムを吸収しない形質だけはちゃんと受け継がれてるんだ。
そうそうそう、形質としてそこが残って秋田小町あるになったと、
うんうん、
いうことらしいんですよ。でまあなんかあれじゃない、秋田出身の石川さんが最終的にね、まあ秋田でたくさん作られてる秋田小町をこう救うというかさ、
はい、
ね、作り続けられるようにするためにこう秋田小町あるになって非常にいい話だなと。
なるほど、秋田の人たちは秋田小町を作りたかったんだ
そうそうそう、いや、やっぱり多いんだよ。まあもともと秋田で育成された品種だし、
うん、名前がね、秋田小町だもんね。
まあ、今全国で作ってるけど、
うん、
割とこう粘りのある、
はい、
お米で、僕も秋田にいた時はよく食べてましたけども。
あれさ、秋田で食べられてるお米って基本秋田小町？
どうだろう、そうとも限らなかったけどな。
いや昔さ、
別にコシヒカリも普通にあったけど、
あの秋田に1ヶ月出張でいた時があって、
あ、そんな時期が、
そんな時期が、はい、アメリカからね、うん、秋田に出張するっていう謎の、
よくわかんないな、
よくわかんないでしょ。ほんで、うん、いや米うまいなと思ったんだよね、
うん、あ、じゃあ秋田小町だったかもよ。
そうそう、ずっと外食だから、で、うん、あんまりお米好きじゃないって言いながらも米を食べていたわけですが、うん、あ、おいしいの意外とと思って、
うんうん、
うん、
そうなんだ。
そうなんです。で、なんだっけ、ごめん、話がずれちゃった。
いやいや、いいです、いいです、
はい、
何だったかな。
それで秋田の人は秋田小町を食べたかったんですね。
そう、
育てたかった。
これで、はい、まあ作れるようになったんですよ、
うん、
で、まあ、何が今こう騒がれてるかっていうと、
うん、
まあ、これはなんか放射線使ってるから危険なんじゃないかみたいなことが、
そう思っちゃうよね。だってさ、突然
言われるんだけど、
はい、
まあ、でも実際、これ最初にその 4,000 粒に当てたっきり、別にその後でもう当ててないわけですよ、
うん、あー、そっか、何度も何度もその7年間秋田小町に寄せ続けている間はもう放射線は当ててませんと。
そっちもだし、コシヒカリの方についても別にその当てたものをそのまま、
う
ん、
あ、そうだね、
米として売ったりとかするわけじゃないのに、
うんうんうん、
まあ、ちょっとそこをやっぱり誤解されていることがあって、
あ、
そうじゃないですよと。
確かにそう考えると、だってそのコシヒカリだったものに一回放射線当てて1年経って、さらにその次の年のやつからそもそも始まってたよね。
そういう話。だからもう世代がね、うん、全然どんどん進んでいくから、
うん、
別にずっと放射能が、
うん、
あの放射性物質は遺伝するわけじゃないから。
そうだね、そうだね。
そうそうそう、うん、放射性物質がなければ放射能はないので、
はいはい、
これ関係ないんだけども、
うん、
まあなんかそこがね、ちょっと誤解されてしまっていると。
あ、でもこのやっぱ放射能っていう言葉はね、強いワードだよね、う
ん、やっぱまあ311以降ね、やっぱすごくそこに対してはみんな神経質になるから、
うん、いや日本人ってやっぱりそのね、広島長崎っていう歴史があって、でやっぱり世界でもその放射能っていうものに対してのその意識ってものすごくこう強いものがあるじゃん。
そうそうそう、うん、まあ、でもこの育種における放射線育種っていうのはもう、うん、もう50年以上前からやられてきているし、
うんうん
うん、まあ、突然変異を無理やり誘発しているという意味では全然心配する必要はないんだけど、
うん、
はい、まずそれが一つ、
はい、
もう一つが、うん、まあ、全面切り替えなんですよ。
はい、なんすか。
全面切り替えってどういうことかっていうと、
うん、
今までの従来の秋田小町を全部秋田小町 R に変えるというふうに。
ああ、それを全面切り替えっていうのね、はいはいはい、
そうそうそうそう、うん、いやとか、まあ僕も初めての言葉だけど、こういう風な形で聞くのは。で、まあ、これは県が種もみを、県なのかな、まあ、この種子として販売する、秋田小町を全部秋田小町 R にすると、
うん、
いう風なのが結構、まあ、物議を醸しているとか言うんですよ。
はいはい、
いやこれはね、うん、これは確かに難しいところだと思う。
と言いますと、
っていうのは結局、うん、じゃあここは門見が多いから秋田小町 R 作ればいい、
うん、
でここはあんまり出てないから別に今まで通りの秋田小町作ればいいっていう風に分けてもいいじゃない。
そうね、ややこしいけどね、
うん
うん、これだってさ、全面切り替えにしたいっていうのはもうシンプルにしたいって、うん、そういうことをいちいちそのさっき言ってたように、ここはカドミウム多いから R にしましょう、こっちはいつもの秋田小町でいいですってなっちゃうと 2種類のお米がまあ出回ってて、うん、でもその2つはほとんど違わないわけだから、ややこしいっちゃややこしいじゃん。
そうそうそうそう、それが一番よね。だから2つの R と R じゃないやつの2種類をずっと維持しなきゃならないっていうのも大変だし、本当にじゃあここが角みが多いか少ないかっていうのもちゃんと全部について分かってないと使い分けができないし、すごく混乱しちゃうからと。
まあ、だったら全部 R にしとけば最初からどこでも育てられるじゃんっていう話だよね。
そ う,
そ う, そ う, そ う,、うん、
そうで、そんなにじゃあもう本当にそのカドミウムの吸収抑制ということ以外が違わないんだったらもう全部 R にリプレイスしちゃった方が、
うん、
例えばこれから、まあ、ちょっと書いてあったのは輸出したりするような、可能性も見据えるとやっぱりカドミの基準っていうのがすごく、海外にもっと厳しかったりもするから、まあちゃんとこう対応できるようにっていうのも一つっていう風に書いてあったんだけど、
うん
うん、まあ、うん、結構これは早いペースでもう令和7年再来年、
はい、
からはもう全部全面的に切り替えるっていう。
結構早いね。
うん、もうすごく一番最短のやり方でやってったら多分そうなるだろうなっていう。だから来年はあの、まあ、今原種多分作ってるんでしょう。で来年は種子用のもみをいっぱい作って、はいはいはい、7年からは7年の春にはもうその新しい品種で提供するっていう。
へえ、早いな。うんうんうん、
っていう状況なんですよ。
うん、
まあ結局その深刻なんだと思うんだよね、問題が。やっぱそのカドミ汚染によってやっぱり作れ、うん、実際作れないとか却度しなきゃいけないっていうような問題が目前に来てるから、
うん、
急いでもう全面切り替えようっていう。
え、なんかさ、そのカドミウム汚染って結構昔の話みたいに思ってたけど、うん、現在もそのカドミウム汚染って起こり続けてるものなの？
まあ、その石川さんの話を見ると昔客度してたってから客度でだいぶ抑えられたんじゃない、うん、でもそれ以外にもなんかね、出水してきた時の、水張りをちょっとこう水を管理することで、
うん、
このカドミの吸収を抑制できるらしいんだよ。
はいはい、
だからそれで多分対応していたんでしょう。
うん、
だけどなんか逆にそれをすることによってヒ素の吸収が上がるんだって。
ほう、もう一つの毒物が。
そうで、じゃあヒ素を吸収させないために水張りを、うん、しっかりしておくと今度はカドミを、吸収してしまうと。
あ、なんかシーソーみたいになってんのね。
そうそう、だからどっちかを抑えればこうどっちかが出ちゃうっていうのと、まあ、あと単純に管理がすごい難しいっていう。
へえ、でもカドミウムってさ、今そのカドミウムをどっかが排出してるわけではないわけじゃん。
ではないと思う。
なのに
鉱山があったりすると出ちゃう。
ああ、そういうことか。
川の水にこうゆっくりと流れて。
はあはあはあ、じゃあ自然にあるってことだね。
そうそうそうそうそうそう。だから、まあ、そういう管理面の難しさだったり、あとは抑えるとヒ素が出てしまうっていう問題を抱えている中で、
うん、
まあ、この、秋田小町 R を作ることで、まあ、カドミのことはもう心配しなくてもいいと。そうすればまあそのヒ素の方だけ、別に気にすればいいとなれば水管理でそれは大丈夫と。多分通常の管理でやればヒ素が出なくなるんだと思うんだよね。
なるほど。
カドミを抑えようとなるとちょっとか特殊な管理しなきゃならなかったっていう。
うん、意外とそんなことにも気を使って栽培をしてたんだね。
そう、
てかしてるんだね。
大変だと思うのよ。
そうだね。
もう植物整理じゃないところじゃない？
そうだね、うん、普通に作ってちゃダメって大変だよ ね。
そうだから、まあここまで急いだっていうのは、まあできるんだったらそうやって解決したいっていうことだと思うんだよね。
で、
という、うんうん、はいはい、
はい、で何が気になっているの？そこまではなんかふんふんいい話やんってなってるけども。
いや、もう ここまでですよ。
あ、そうなんですね。
ただこれが、はいはい、今、まあ、非常にこう誤解されていると。
あ、
まあ、やっぱりこの、まあ、放射線育種っていう、もう名前だけですごくこうちょっと誤解されてしまってるけども、
うん、
別にそんなにもう古くからある技術だし、
うん
うん、なんかその本来のものと全然違うものになってしまうわけではないので、
うん、
ここはねあんまり心配しなくてもいいと思うんだけど、うん、結構誤解されてるなと。
あ、なるほどね。放射線ってことでこう、うん、私たちとか自然の生態系に何か悪い影響があるのではないかという言説が出やすいと、
うん、そ, うそ, う
そういうことですか。
そうです。なのでまあなんかちょっと、まあ、僕今日ちょっと概要の方にあのいろいろ参考になっているしたサイトを貼っておくので、うん、ぜひそこも見てもらいたいなと思いました。
でさ、さっき聞いたさ、ゲノムとじゃあゲノム編集と何が違うわけっていう話だと、
そこはねここからは、はい、完全に持論です。
はい、どうぞ。
いや僕もね行き着いたのそこに、
はい、
思っちゃうよ
ね。
何
が違うのって思っちゃうよね、素人考えていくとね。
でもね、うん、それはまあ正直僕も同じだと思ったの、
はい、
でも、まあ、決定的に違うところは、
うん、
ゲノム編集の場合は、まあ、狙ったところをピンポイントでそこ の, 遺伝子を一つだけこう改変したりすることで人間のこう都合のいいようにするっていう技術じゃない、
うんうん、
で片やこの放射線育種っていうのは出るか出ないかわからない、まあ、確率を単純に上げているけども、
あ、
全然うまくいくかどうか分かんないけども、はいはい、当ててみてその中からいいのが出てきたら大丈夫、大丈夫というかできたという技術なのよ、
うん、あれだね、要はクリスパーじゃないってことだよね。
だから精度で言えば、まあ、4000やっても1個も出なかったかもしれないけど、
うん、
4000やって3つ出てきたっていうのは、まあ、すごい確率だったと思うんだけど、
まあ、ある意味本当の突然変異ですよと。
そうそう、しかもね、
うん、
あ、まあ、ある程度そのイオンビームっていう方法だから、うん、なんかその領域かなみたいなところには当ててるから前ほどなんていうの、はいはい、完全ランダムでバーン当てて、
うん、
カドミ吸収低下しましたではないんだけどね、
うんうんうん、
でもまあそれはやっぱりこう今解析してさ、稲のゲノムって今全部わかってるからその中で狙いのところを見つけて、うん、そこに当てたんだけども、
うん、
まあそれとって必ずこううまくいくかどうかっていうのはわからない中でやったのがこの放射線育種なんですよ、
はい、なるほどね。
それに対してまあゲノム編集、まあ、クリスパーのゲノム編集っていうのは、うん、もうこの塩基1個でもう狙いを定めていって、うん、そこを改変するっていう、
そうだよね。でも言ってることはなんか似てるよな。いやその違いは分かるんだけどさ、でも結局、うん、クリスパーゲノム編集を是としている人たちの言い分も、うん、まあ言ってみたら一緒じゃん、うん、これは自然にも起こる突然変異を人為的に起こしているだけなので、うん、普段からしょっちゅう起こってることですよと、だから大丈夫だよっていう、その GMO とは違うっていう言い分だよね確か。
ようこそ、
はい、
ここまで来てくださいまして、この話が僕はしたかったんです。
あ、何？
実は
何よ。ここ今の前置き、はい、
いや、そう、まあちかさんの話を紹介したかったっていうのは、
長い
長い。そこで、
はい、
じゃあ、
うん、
ここまで聞いてどう思った？じゃあ放射線育種はゲノム編集と一緒だから嫌だな、いや僕はゲノム編集嫌だなと思ってる 口ですけど。
そうだよね、ゲノム編集のとこでなんか立ち止まってたよね、うん、ちょっと待って、そこ僕行きたくないんだけどみたいな感じでピタッと止まったよね。
そうだけど、うん、放射線育種に関しては、はい、まあなんか
いいんじゃないっていう感じで50
年以上やってるし、う
ん、一緒に歩いてくよってなってるよね、
長い歴史もあるし、うん、なんか別に確実に狙ったわけではない中で、うんうん、まあこうすごくもう運とあとは努力によって拾い上げられるかどうかみたいなのを見つけてくるっていう意味では、うんうん、まあ放射線育種はいいかなみたいなところがあるんですよ僕は。
はいはい、
これは別に真央がどう思うかなっていうことを聞きたい。
いやー農業っていうね、米っていうとこだけ話をしちゃうと、
うん、
あんま違わないよねって話になると思うんだけど、うん、ゲノム編集に関しては農業はごく一部でさ、うん、そのあらゆる生き物の形質を思うようにコントロールしようっていうところがあるじゃん。
あ、は
いはい、デザイナーベイビー的な話とか、うん、でそれが、うん、ほぼ百発百中でどうもできるっぽいっていう話でしょ。
うん
うん、だからそのコントロールする精度が全然違うよね、その4000分の3っていうのと、
うん、
まあ、ほぼ 100% みたいのでは、
うん、
まずそこが違うなと思うけどね。
そうだよね、うん、
けどその後々のね影響っていうのを考えた場合は、
うん、
正直そんなに違いがあるのかどうかよくわからないなって思ってちゃうよね。ただそのスピードが違うよね。言うてもこれ7年とかかけてやってるもの、7年かけて4000分の3なのと、
まあそうだ
よね、うん、もうたった今ちょいってやったら、
あ、そんな簡単かどうかは知らんけど、
わかんないけど、まあでもなんか早そうじゃない、うん、
まあ、あの狙ったことを、さっき言ったようにさ、うん、まあ狙ったことをほぼできちゃうっていう意味ではね、うんうんうん、
なんかそういった意味でそのうん、人間のコントロールできるパワーが圧倒的に違うような気がするけどね。
うん、
だからそれが非常に混乱を招くような気がしてて、あ、そのクリスパーキャス9の場合はね、
うんうん、
あれもこれも全部わーっとやり始めるとものすごいスピードでいろんなものが変わりすぎちゃって、
そうだね、
たった10年の間に世界の景色変わっちゃったみたいなこともできそうだもんね。
つまりそれはこう技術、米云々というより技術に対してのなんかこう恐ろしい力みたいなのが嫌だなっていうことだよね。
嫌、うんうん、っていうか危険な感じがするよね。そのスピードが速すぎて、うん、自分たちの意図しない広がりをもう抑えられないみたいなところに、うん、
なるほど、
こうわ、泡みたいにさ、わわわわわってなって、ちょっと待ってみたいなさ、もう待ってって言ってんだけど増殖が止まらないみたいなさ、
うん、
感じになりそうだなっていう、ね、でこのお米の話は結構ゆっくりめだから、
うん、
まあなんか、あ、ちょっとやめますってなったら、まあ、やめれるかどうか知らんけど、うん、そこまでのその、うん、ねえ倍々で進んでいきましたみたいな感じではなさそうだよね。
うん、うん、だからもう自然で何もしてない、放射線も当ててなくても突然変異は起こると。
うん、
まずこれが第一段階だとするじゃん、はい、これはさ止めようがないじゃん、
うんうんうん、
でそれをさ、いいものを拾ってきてそれを育成してって品種にするって言ったらさ、おお、なんかすごくなんていうの、ラッキーだし、
うん、
奇跡みたいな話だって なるわけじゃない、
うん、
でそこは多分誰も受け入れないとは言わないと思うのね、
うん、
で放射線育種っていうのがまあ、その突然変異そのが起こる確率をものすごく高めて、その中から拾い上げているという意味では、その最初に言った天然で起こることの確率を上げているっていう意味では、俺はなんかまあ結構受け入れてもいいかなというふうに思ってる。
はいはい、
そこ できる出るかどうか分かんない中、人がこうすごいこう努力して見つけてきたっていうアプローチもあり、
うん、
まあいいかなというふうに思うんだけど、
はい、
ゲノム編集については、うん、やっぱりなんかこう 何でもコントロールできるぞっていうこのさ人間の力が高まりすぎることがなんかちょっと怖いなっていう風なのが思ってて、なんか嫌だなみたいな感じで思ってたんだけど、今バオのその話を聞いて、あ、なんかなるほどと思った、まあ、スピード感とかねそこら辺も含めてやっちゃいけないことみたいな、
そうだね。でもやっちゃうん、でもさ言ってもゲノム編集って言われてからもうだいぶ時間経ってるけど、
うん、
知らないだけかもしれないけど目立ったこうゲノム編集による変化ってないよね今んとこ。
ないし、
うん、
まあ遺伝子組み換えではないから、
うん、
なんかわからないらしい、言わないでやれば。
ああそういうこと、
恐ろしい話だけど、うん、だってそれがゲノム編集によって引き起こされたのか、
あ
その自然発生的なものなのかっていうのはわからないらしいよ。
なんだろうね、どういうジャンルで使われてんだろうね。
でもまあゲノム編集で例えばもう日本でもさ、うん、あのトマトの、
うん、
グアバの含有量を上げる、はいはい、上がるトマトとかさ、
うんう
ん、あれもうなんかない流通してるんじゃなかったっけ、
うん、確かそれは出てるんだよね、うん、
とかいう感じで本当にデザインしてできちゃうっていう。
まあでもな本当知らないだけかもしれないけど、例えばねもう、
うん、
動物とかさ人間とかに対してそういう技術がバンバン使われちゃって、
うん、
10年ぐらい前からもう身長が例えばみんなが180センチ以上とかさそういうことにはなってないよね。
まあそんなに露骨にはなってない
でしょ、うん、ということはやっぱ人間なりにいやちょっとこうだってやろうと思ったら多分できるような感じするじゃん。できないのかな、
うん、なんかいやいやできそうな気はするよね。
あでも、うん、なんだろう、だからその辺で、まあ、何を言いたいかというと案外こう、うん、いやいやそれはちょっとトゥーマッチだよねっていう抑制が何のかんのいてかかってるんじゃないかなっていう、うん、知らず知らずかもしれんけど
あだから
あでもどうなのかな、
そのさ、
うん、
線引きみたいなのがさ結構難しいと思うね、うん、だって確かにカドミを吸収するお米ができたら困ると、
うん、
カドミが入ってると売れないし健康被害もあるから、
まあ、めっちゃ人間目線ですよね、はい、
そうそうそうそう、
うん、
じゃあ、放射線育種によってそこをできないようにしたらまあなんか僕はよくあ素晴らしいものを作ってくれてありがとうっていう風な感じで受け止めるけども、
うん、
まあそれは遺伝子に対してこう人間がこう操作することはいけないみたいな、
うん、
っていうよりまあ今回の件では主にその放射線というところに反応してる人が多いんだろうけどね、はい、だから僕らの論点ちょっと違う
そうだね、ちょっと微妙に外しちゃってるかもしれないよね、うん、ちょっとそうそうそう前やったあのクリスパーに引っ張られてしまってる自分がいるんだない
や分かる分かる、うん、俺も結局だからそこに行き着いて、
はいはいはい、
放射線の話はもういや分かってくださいって、うん、もう
放射線はもういいやみたいな、前に当てた
1回きりのことでもうそんなね関係ないですからっていう話なだけで、単純にあとは
そうだ、ね、
その放射線育種っていうことに対しての、
うん、
なんかまあ向き合い方というか、じゃあ50年やってりゃいいのかっていうと、うん、まあ50年やってたからいいっていうふうには僕は思うわけ。
思うんだ。
それはもう、
はいはい、
経験則として、まあ、問題ないってことがもう分かってるじゃないかと、
うん、
でも今日からゲノム編集 OK にしたら50年経って問題なかったらゲノム編集別に問題なかったかもしれないけど、始めないと分からないゲノム編集でもあるなと。
そうだね、うん、そうだね、
うん、
確かにそうだ
ね、なんかさ
けど始めちゃって大丈夫なのかなっていうなんかごめん話が堂々巡りだよね。
いやもう もだ今日そういう話をねちょっと最終的に、はいはい、そういう話になればいいかなと思いながら今日もね、
はい、
読んだんですけども、
いやだけどさこれ最初のゆうちゃんの説明結構丁寧にしてくれたけど、それを聞けばさ、うん、もう放射線のことはあんま問題ないなってすぐ分かるじゃん。
そこはね、
もうめっちゃ過去やんみたいな、
問題ないのよ、うん、
そんななんか
そこは全然問題ない、
うん、そんな10年近くかかってやったことのチロって当てた放射線がなんで問題やねんっていう話になるじゃん。
そうそうそう、
うん、
しかも世代が違うからね、同じ答えだったらなんかね、まあ言うのは分かるんだけどさ、
うんうんうん、
ずっとその世代がしかも何代もね経ってるから
あれでしょ、
それは関係ないだろうって、
こう種もみみたいのに放射線ビームってビヨーンって当てて、でそれで育てたやつが、うん、秋田小町 R ですって言われたら、いやちょっとそれはって思うけど、
そうそうそうそう
って話だよね。
ね、種もみ出荷前に全部にシュパンシュパンシュパンってこう当てたものを、うん、はいどうぞって渡されてるわけじゃないのに、
そうだね、
まあそうやってやっぱちょっとね誤解されてしまってるのかもしれないね、う
ん
う
ん、言葉がなんかあの一人歩きってやつですよね、
うんうん、まあ、そこは全然意味が違いますよという、
うん、
その上で、まあ、この放射線育種っていうものはじゃあどうなのかっていうと、まあ、僕は問題ないんじゃないかなと思うんだけども、
うん、
でもずっとそうやって考えていくと確かに、うんうん、まあ、突然変異を引き起こして人為的に引き起こしているという意味では、うん、ゲノム編集はその精度を高めたものなら何が違うのかな、うん、みたいな、
そこは思っちゃうよね、その線引きはお前の線だろみたいな
俺の線、
そうだから勝手にこうジューってこう線引いてはいここまでって言ってるだけやんみたいなやつだよね。
いやでもね、
うん、でもね
なんかそのねだがみたいな感じ
で、ね、だがが出た、
これでもねが出る
はいはい、この人はでもなんだね
いやあの人間がもう何でもこうコントロールできるみたいな、そういうのなんていうのかな、 おごりというか、
うんうん、
それがなんかもう絶対に間違ってるんじゃないかなと思う。
うーん、まあでもさ、そう言いながらも人間ってやっぱコントロールする生き物だと思うんだよね、うん、ものすごく。
まあ自分もそうだな、でもコントロールしたいと思っていろいろやってるな、
もうあるし、うん、そうそうそうだし、そのコントロールしたから人間になれてるわけじゃん。
あ、
洋服着たりとかさ、ね、他の動物は誰一人としてしない異常行動じゃん、うん異常行動じゃん、もうマジで、うん、あらゆることが異常なわけよ。
そうだね、
もうこの眼鏡をかけてることも異常だし
確かに、それで目悪いのに生きてること自体がまずちょっと、
ね、そうそうそう、普通だったら動物的にはさ、だから人権とか言ってるのも人間だけだから、うん、動物は弱かったら死ぬしかないとかさ、
うん
うん、そういうのじゃないって言ってるのが人間だからね、うん、だからそういう考えでいくと、そのゲノム編集とかしたくなっちゃうってすごい人間らしい行動なのよね。
やっぱもう行き着いてしまうのはもう必死なのか、それは。
なんだろうね、やっぱ神になりたいみたいな、そういう感じ。
まあでもそういうことなんじゃないかな。
そう、全能感を味わいたいというかさ。
あ、そうそうそうそう、全能感よ、
うん、
その英語でなんていうの、
今息吸っちゃった、
なんか聞いたことある気が、うん、まあなんか今調べてるっぽい感じですけど
悔しい全能感英語でみたいな。あ、分かった分かった、オムニポテンスだ、知ってるよこの言葉、うん、
全然知らなかった、
うん、オムニッシェントっていう言葉があって、ね、悟った人はオムニッシェントだとかいう、うん、あの全知全能であるみたいなことを言うんですよね、でオムニポテンスってオムニポテンスだと思うんだけどね、うん、ありますね、全知全能の神とかいう、
知りませんでした、
ちょっと特殊なね宗教用語だよね。
ああ、 だからなんだろうな、でもそんなの本当に科学的じゃないなと思うんだよね。じゃあ、
うん、
やってること一緒じゃんって。例えばゲノム編集で同じコシヒカリ缶1号がもしできたら、
うん、
何が違うのって言われるとさ、
はい、
それ結果は一緒だよね。
いや例えばだよ、これね、なんか何年もかかってここにたどり着いたけど、ゲノム編集だったら1年でできたのにっていう話なんじゃないの。
うん、そう、うん、だから
時間がかかってればいいじゃんみたいなさ、まあ、
そう、時間がかかってればいい、労力がかかっていればいい、
うん、
1分の1だったらダメだけど4000分の3だったらいいとかさ。
いや例えばさ、あの東京から岐阜まで歩いて来た人はよくて、うん、車で来た人はダメみたいな楽してんじゃねえよみたいない
やでもまあそうやってさ、なんか、うん、事態をこうどんどん矮小化していけば、うん、確かになんかバカらしくなるぐらいな違いなのかもしれないけども、
うん、
まあなんかそこに対してすごい僕は嫌悪感みたいなのを持っていて、
うん、
でまあそれをうまく説明できないんだけど、
うん、
なんかもっとちゃんと話してほしいなっていうか、あの
その
勝手にやんないでほしいなみたいな、
話してほしいなって誰に言ってんの
いやもうなんか勝手によしとしないでほしいなっていう。
ああ、そのゲノム編集とかそういう話をですか。
そうそうそうそう、
うん、勝手によしとしてるのかな。
だから出てきてるわけじゃない、
うん、でもさ、だから秋田小町 R は勝手によしとしたわけでしょ、ゆうちゃんは
そうそうそうそう
だからそれをさ、ゲノムの人に勝手によしとしないでくれよとか言って
そうだね、だから
っていう話に聞こえるよね。そのいや言ってることはめっちゃわかるし、私も感覚的にはゆうちゃんとほぼ同じと思うのね、
うんうん、
ゲノムはちょっとやりすぎじゃないですかみたいな感じはあるし、うん、でもなんかこの、うん、R はいいんじゃないみたいないいでしょうみたいな、むしろ言い方としてはね、そのぐらいの感じだけど、でもぐわっと引いてみるとなんでって言われるとうんっていう、
うん、
好みかってなっちゃうんだよね。
そう、だから50年歴史があって、
うん、
人が苦労の賜物だったらいいのかって言われると、
うん、
うんと思うんだけど、
まあ、ただ ね、あの歴史の重みってやっぱりすごくあるなとは思うんだよね。
そうだよね、
うん、なんかすごいね、うん、それは保守的なことを言っちゃうし、まあその年齢的なものもあって保守的になるってこういうことだなって最近分かってきたけど
年齢的なものだけじゃないと思うよ。
やっぱりあるんじゃないかって、うん、いやその時間の蓄積ってすごいものがあるなって思うんだよね。たくさん議論されてきたっていうことでもあるし、実績もあるっていうことじゃん。
そうそうそうそう、うん、だからやっぱり、まあ、時間しか解決できないというか、
うん、
あの分からないことも多分あるんだろうなと、
うん、ただまあさっきも言った通り堂々巡りになっちゃうけど、じゃあ、うん、今からね100年後にゲノム編集なんて当たり前じゃんって言われてる可能性は十分あるわけでそれに対してなんかそんな若いもんがそんな勝手なこと言うなみたいなことを言っている長老みたいな感じだったら嫌だなとは思うよね。その立ち位置嫌だなみたいなね。
俺のひ孫ぐらいはさ、
うん、
ゲノム編集はいいと思うのよ
だけど
50年以上やってるし
さ、そうだね、でなんとかはダメだよねとか言ってんの、
うん、そうそう、新しいなんじゃらなんじゃらはあれはダメだよな、人間がやってはいけない、 でも違うと思う、これは
ちょっと待って、その議論
50年後も同じこと言ってる
かもしれない。50年後に誰かがしてんのか、なんか不毛な気がしてきたなただなんかやっぱ流れって止められないなみたいなとこもあるよね。
あるね、
そこに必要性があれば、まあ、絶対的な必要性のあるものってほぼないと思うんだけど、でも多くの人が必要と思ったらやっぱりやっちゃうよね。
結局、うん、天秤にかけられるのは、うん、人命だったり人の健康だったりすると思うのよ、うん、まず最初はね、うんうん、
はい、
そんななんかあのブロンドの長身の目が青いとかいうのはちょっとだいぶもっと先の話で、うん、これができることで多くの人類が救われるとか、うん、体身を吸わないお米ができるとか、
うん、
そういう大義があればもうじゃあそれはじゃあ是だなっていう風にさな、そこに対してまでいやなんかそれはあのゲノム編集は危ないから嫌だとかって言えないのかなっていう風にも思う。
いやでも今話しててすごい話が壮大なところに自分の脳が飛んでっちゃったんだけど、
うん、
いや善と悪ってないんだなって思っちゃったね。
ああいやでも本当そうでさ、うん、もう僕はそこでぐるぐるぐるぐるずっと回ってるわけですよ
なんかあれだよね大そうなのぐるぐるしてんだ、
うん、だから最終的にはゲノム編集全然いいだろうっていうように思いっきり振り切ってしまいそうな、うん、そういう日が来てもおかしくないなっていう、う
ん、そりゃそうでしょ。5年後ぐらいにさ、いやあの時何をブツブツ言ってたんだろうねみたいな
思ってるんだけど、うん、なんかねでもちょっと何なんでしょうね。
いやでもその線引きはね本当にそれこそが多様性なのかなと思うよね。無理にまとめる必要ないと思うけど、うん、やっぱどこで線を引くかってそれぞれみんな絶対違うじゃん。もう F1 はダメですっていう人もいればだね、
うん、
うん、そんないいに決まってるじゃんっていう立場もあるしそうそうそうでもやっぱそれでいいんだよねきっとね、
うん、
うん、やっぱみんな違うことを言ってそれがこう全部混ざってその集合値で答えが出ていくっていうかさ、
だからちゃんと話し合ったり議論するってことがすごく大事なんだと思うので、
うんうんうんうん、
まあ議論し尽くすってさ何をもってし尽くすのかわからないけどやっぱ十分こう話し合ったり議論するっていうのはすごい必要で、
うん、
そこになんかこうちょっととんでもないようななんかこう、うん、陰謀論的なものが混ざってくると、うん、なんか話し合うのも嫌になっちゃうみたいな感じになるから
まあだって話通じなくなるじゃんそれ
いやそれが、
うん、
こういう話を公然とすることさえもなんかこう許されないような社会を作っちゃってると思う。
はいはい、そこに一石を投じたいわけですかもしかして。
うーん、まあ一石を投じたいというか、うん、なんかすごくいろいろやりづらい世の中だなっていうふうに思う。
いやでもさ、思ったんだけど議論する意味って、うんお互いに自分の思ってることを相手が言ってることを聞いた時に変えられるかどうかっていうところだと思うんだよね。どんなに話してももう変える気がありませんってなってるんだったら、
もともとはね、
うん、もう例えばさ
変える気ない
放射能って聞いた瞬間にもうノーってなっちゃったらその後どんなに説明を聞いてもいやだけど放射能だからダメでしょってなっちゃったらさ、
うんうん
っていうのはあると思うんだよね。でそこで説明聞いたらあ最初はダメと思ったけど確かに話聞いてると大丈夫っぽいよねって言えるのかっていう、
うん
う
んうん、そうだね、
うん、
だ僕も今だからゲノム編集嫌だなだけど、うん、絶対ダメって言わずにちゃんといろいろ調べて、うん、でこの放射線育種の話聞いた時に、うん、はてゲノム編集に対する俺とスタンスと、
うん、
この今の放射線に対することを同列で考えた時に、
うん、
俺の言ってることは何なんだっていう風にさ、
うん、
ちゃんとこう考え直してないけどまだまだなんか嫌だなみたいなのが優先してるんだけど、
う
ん、
まあちょっとその余地を置いとくというかね現時点での判断はこうですと、うん、でやっぱり決断して選択しなきゃいけないじゃない、うん、例えばそれを食べるのかとかさ、
うん
うんうんうん、だから今の答えはこうですとしか言えないようなところはあるんだよね、うん、
だからなんかちゃんとさいろいろなことを調べたり、
うん、
まあ いわゆるこうファクトみたいなのをちゃんと知ったりして、うん、まあでもそれはあくまで材料でさ、判断するのは自分だからさ、
うん、
もっとちゃんと考えなきゃダメだよね。短絡的になんか放射線バーンダメとかっていう風なんじゃなくて、まあ、ゲノム編集についても、うん、まあ俺は今なんか嫌だなだけど、ちゃんと向き合って考えないとダメなんだろうなっていうさ、
うん、
うん、
そうだよね。
なんかちょっと、
はい、
今日のテーマと違う話になっちゃいましたけども、こっちの話に転がるかなと思いながら、ただ放射線育種の話をちょっと誤解があるからそれを解きたかったっていうのがそもそもだったんだけど、まあ、
前半20分ぐらい聞けば大体の結論はもう出てたっていう、
うん、まあでもまあ僕の一意見なので、
うん、
いろんな異論とかね、こう反論も多分これあると思うんですけども、まあ、逆にちょっと聞いてみたいよね。
そうだね、うん、いややっぱり良くないと思いますよっていうのをぜひ聞いてみたいというか、
うん
う
んうん、
そしたら、あ、そうだね、そういう風にダメなんだって思うかもしれないしね、うん、
なんかそういう風に何かある方はぜひメッセージフォームみたいなのがあるので、
ああ最近ね、スポティファイのね、
いや僕のにも、あ、スポティファイのにもあるね、確かに
あるね、
うん、一応ね概要欄の方に、そういうフォームみたいなのがあって、匿名でメッセージ送れるようにもなってるんで、
ほう、
はい、まあ別に匿名じゃなくてもいいんですけど、ね、はい、メッセージ送っていただいて、
送っちゃおうかな、
なんかちょ
真央さんいいっすねとか送っちゃおうかな。
なんだよそれ。何、ちょっと何言ってるか分かんないでもいいから。なんか
うんうん、
これをね、なんかこうモヤモヤしてるのをちょっと一回吐き出したいなと思ってたので、うん、
はい、
まあよかったです。
そこ、そうですか。いやでもなんかね、はい、いい話でしたね。こう民主主義ってこういうものですよみたいなね。
そうだね、
そういうことだよね。
別に一つの事象に対してっていうよりは、うん、この言説の立て方みたいなのの、
うん、
難しさというか、
そうだね、
そういう話だったと思ってください皆さん、
はい
、はい、ということで、
はい
はい、ちょっと今日は長くなりましたけども、
めっちゃ長いけど大丈夫これ編集
もうほぼこのまま出ると思います。
マジか、長いな。最後まで聞いてくれて本当にありがとう。
はい、本当にありがとうございました。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。
はい、
はい、さよなら。
さよなら、バイ
バイナー。